お久しぶりヌーさんです。
おーヌーさんありがとう。
ありがとうございます、
はい、
こんばんは。
でしょうか。こんばんは。行きましょう。
うるさいの、
はい、
こんばんは。
おい、
今年になってから初のお便りです。
ありがとう。
もっと早く出したかったので、なんか体かゆい。なんかちょ
っと風呂入ってんのに。
あ、そうですか、
はいはい
はい、入ってください、
はいはい。
もっと早く出したかったのですが、昨年末に申しました通り、昨年の大河ドラマ光る君へについて何とか書けたので送ります。
あ、読みたいです。聞いたいです、
は
い。
昨年のもののことで誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
聞きたいです、はい。
大河ドラマで紫式部を題材にすると知った時、とても嬉しかったです。
あ、そうか、はい。
中学生ぐらいの時、紫式部の偉人伝を読んでから、
うん、
親しみを感じていたからです。
あ、そうですか、はい。
でも紫式部と藤原道長が恋愛関係にあるという設定だと知って、めちゃくちゃ嫌でした。
はい、
道長という権力者に対する嫌悪感のせいです。
あ、なるほど、はいはい。
やはり授業で習った、
はい、
望月の和歌の影響がかなり強いと思います。
すごいですね、中学校の授業で習ってね。
もう全然もう僕全く覚えてないですし。いや、
もうなんか聞いてましても、何してたんかなって思ったんですけど、
はい、
うん。
まあ、そういうことで、
はい、
ヌーさんはあんまりこう道長好きやないと、
ですね。まあ、分かります、その気持ちは、
はい、
はい。
しかし光る君へのドラマが始まると、そんなことはどうでもいいようになりました。
そんなようできてたのか、
はい、いっぺんにはまり込んだのです。そして偉人伝も久しぶりに読み返したくてたまらなくなり、
うん、
実家で探し出しました。この本は改正社世界偉人伝全集、全50巻のうち、15巻
で、
はい、かな、はい、紫式部、
は
あ、高木拓かな、著、
うん、
です、
はい。
ちょっと名前読み間違えてたら申し訳ないです。
ごめんなさいね、なぜ分かったら変世界ですので、はい、
いや、というか振り仮名打ってないんで分かんないですね、
はい、
はい。1977年16版第1版は1960年、
うん、
ということで、まあ、結構もう16回も刷り直してるってことですよね。
名帳なんですよね、
はい。うん、作者の方が参考にされた文献も一番新しくて昭和34年、古くて昭和9年とあるので、かなり古いです、
はい。
さて、本を読み始めてあれと思うことが出てきました。
ほ
う、紫式部と道長の年齢差が10歳以上もあったのです。ドラマでの2人はそんなに年が離れているように思えなかったから、おかしいなと思ったのです。
はいはい。
さらに読み進めると違うことが次々と出てきます。大河ドラマは最終研究による説で作られているらしいし、歴史も時代とともに更新されていくんだと思いはしましたが、
それはね、そう言われてますね、はい。
正直なところ、この部分は承服しがたい、ショックだと思う部分もありました。
なるほど、はい。
今回は大河ドラマで採用されている最新の説と本の古い説を比較して、特に変わっていることについてレポートさせていただきます、
はい。
ドラマのオリジナルの部分は除くということですね、
はいはい。聞かせてほしいです、
はい。まずは紫式部、以後式部で表記、
はいはいはい、
ひらがなで式部で表記、
はい、式部と、
はいはい、の生まれた年について、
は
本では式部978年生まれ、
うん、
大河ドラマでは式部970年生まれになっています。
そうですか、うん。
有力なのは973年だそうですが、
うん、
複数の説があり、未だ確定していないそうです。
あ、そうですか。
式部の生まれ年に幅があるせいか、式部の兄弟、藤原の信盛も、
うんうん、
本では4つ年上の兄、ドラマでは弟となっています。
難しいもんですね。
ちなみに道長の生まれ年は966年と分かっています。それはもうなんか確定してるみたいな感じですね、
年表でね、はいはいはい。
式部の家について、母は早くに亡くなっています。父藤原の為時は漢文学者で、 文人としての才があった人ですが、官職にはなかなか恵まれず、無官無職の期間の多い人でした。つまり収入がないということですが、私の本だけを読むと紫式部の家は貧しいという認識は持てないと思います。
なるほど、本の話ではね、はいはい、
これはこの本が984年から始まっているからかもしれません。
はい、
この年為時は式部の城と黒鵜という2つの官職っていう意味かな、官職、官職を得ました。
あ、
まあ、仕事を得た
と、ね、そういうことですね。
2年後黒鵜は解任されますが、式部大城に進み、式部の城から式部大城に進み、
はい、まあ、出世なんかな、
はい、多分ね、
多少ね、
はいはい、10年間勤めた後国司である越前守に登用されるので、この間は無官、まあ、いわゆる無職、はい、無職の時代はなかったのです、
はい、
こんなわけで生活に困っているなんて思いもしませんでした。
うんうんうん、
しかしドラマでは家は痛み、着物もボロくなり、使用人に服を暇を出したか暇を出したりなど、貧しさが描かれていました。
あ、そうですか。
本との一番の違いは、為時がやっと得た2つの官職を2つとも2年で解任されたということです。
あ、はあはあ、
再び貧乏に戻り、それは10年後越前守に登用されるまで続いたのです。だ、本ではずっと職業あったけど、ドラマではもう2年で辞めた
って言われてますね。いいところになってし
まったってことですね。はい、私は2つの職とも解任となったということが一番ショックでした。あまりにも本の内容と違いすぎるし、貧乏を強調しすぎてるように思ったのです。
なるほど、
ところで為時が越前守になるにあたり、こういう話があります。当時下国、下の国と書いて、下国の淡路の守に命じられたところ、それを嘆いた為時が漢詩を作って献上、それが天皇や道長の心を動かして大国、大きい国の越前に変更となったのです。
から一
であ
、そうですか。
ね、そういうことがあったんですね。
あ、
このことは本にはまことしやかに書いていますが、最新説では、
うん、
新しい説では、説話とのことのことで、
なるほど、
説話で要は嘘の話、
ね、作られた話ってことですね。フィクションってことでしょうね。
うん、最近 JOBBB でよく出る今昔物語にも載っているようです。
ああ、そうやったんですか。
はい、まあ、その説話がってことかな。で、最近は若さについて越前へ移された大勢の、あ、若さについてってのは多分その中国からってことかな。中国から若さにまあ漂着してってことかな。越前へ移された大勢の宋の国の人の対策のため、漢学に精通した為時が適任だったようです。
なるほど、漢文がうまかったということですね。
あ、でちょっとここで米マークで大国下国についてと書いてますね、
は
い、土地の広さや産物などで大上、大上中下か、大長中下に分けられていたそうです。淡路島が下国なんて納得できませんけど、
はいはいはい、
ということです。
なるほど、
はい、今回いろいろ調べてみて、上級貴族と中下級貴族との大きな差にムカムカしました。
あ、そんなんだったんですね。は、
はい、元服したら異界、まあ、これ位のことかな、が与えられてるのですが、
うんうんうん、
藤原道長のような上級貴族はわずか15歳くらいで五位が与えられます。五ですね、1,2,3,4,5、
はいはい、わかります。はい、
対する為時や信則のような下級貴族は、まず大学に入るのが出世のための手段であり、
これがないと出世ができない。
為時の場合35歳で6位でした。
あれさやな、
15歳で5位の、
はい、
道長、
はいはい、
35歳で6位の為時、まあ、それは僕は今言うたんですけどね、
はい、
6位と5位では差はかなりのものらしく、収入も 雲泥の差でした。
そうだったんです。
雲と泥の差でした。
はい、わかる。はい、
また異界によってふさわしい感触につくようになっており、ため時の場合、国士、かっこ越前の神になるにあたって、5位に上がりました、
はい、
48歳でした。
あ、
だから48歳で5位と15歳で5位、だいぶちゃうな。
だいぶどころかもうかなりのもんです、
はい、ドラマの中で道長をはじめ高い位の者たちによる祭りごとの会議シーンがよくありましたが、
あ、そうでしたか、はい、
実力のない者がちらほらいました、
うん、
そんな奴らが高い給料をもらうわけです。
なるほど。
これ今の話ですか？
怒ってはるんですね、はい、いやいや、
あ、昔の話ね。
昔
900年とかね。
まあまあ、
ね、あんま変わってないですね今とね。
まあ多分、
あ、分かんないです、それはごめんなさい、はい、今嘘です。源氏物語の中にこういうのがあります。光源氏は自分の息子の元服の折、
うん、
4位ではなく6位を与えました。
あ、はい、
自分の息子に4位ではなく6位を与えた、
うん、ちょっと分かりにくいシステムですけどね、うん、まあ、自分で与えるもんなんですかね、そういうもん、うん、まあまあ読みましょう。
周囲は驚き、息子自身もがっかりしました。
うん、あ、はい、厳しかったよね。
がっかりする、なんでやろ、4位ではなく6位、
うんうん、
6位の方がいいんじゃないのかな。
そこ、その辺がね、僕ら
分かんない、
基本的でも分かってないからね、はいはい、
光源氏は若くして官位が高いと世の中に怒ってしまう、
うん、ああ、なんで、
はい、周囲は陰で笑いながら、うん、表向きは追従し、追従じゃないかな、追従し、
うんうん、
ご機嫌取りをする。
あ、なるほど。
しかし一旦権勢、権力の勢いが衰えると人々は去ってしまい、うん、落ちぶれてしまう。
なるほど。
だからこそ今のうちに大学へ入ってみっちり勉強させ土台をしっかりさせると、
うん、
まあ大体ですがこんなことを言っています。
なるほど。
という、
あ、そう、まあ、そういう理由で低いくらいを与えたということかな、
うん、うん、紫式部は作品を通して当時の社会へ批判をしていたのですね。光源氏という物語の中で社会への批判をしてたと、紫式部さんが、
うんうんうん、
それでは長くなってごめんなさい、今回はこの辺でやめておきます、
うん、
もう少し続きますのでよろしくお願いします。
聞かせていただきましょう。
読んでいただいてありがとうございましたということでございます。
まあ、大河ドラマっていうの、まあ、こない言うたら失礼やけど僕らがどうでも絵を持てるのにポヌーさん本当に真剣にそれを、
いや、まあ、その、うん、ヌーさんは別に全部の大河見てるわけじゃないと思うんですけど、
これ今回はね、特に中学の時から印象がきつかったんで、
そうですね、
まあ、フィクションが過ぎたというのか
ね、
うん、どっちがまあ本当は分からんというのか、まあ、ひどい目に終わりになりましたね。
まあ、けどそれが分かってよかったよね、
まあ、そうです、
これこそメディアリテラシー
ですよ ね、
ですね、メディアを読み解く力、
あ、そうです、
ね、こういう人が増えるとね、
うん、
日本も良くなるんですけ ど、
あ、なるほど、
ほとんどの人がもうエンタメで終わってしまいますから、
なるほど、
はい、まあ、悲しいですけど
ね、
うん、
まあ、そこがヌーさんの普通の人でないところというか、いい意味でね、
うん、
追求しはってこういうことになったという報告でした、
はい、ありがとうございます。
次回また楽しみに
僕ら全く知らん世界なんで、ちょっと楽しかったです、
ありがとうございます。ついていけんとこあったん
ですけど、いや、まあ、それはいいじゃないですか、うん、とりあえず楽しかったということでね、はい、どうぞ、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
次は田中さんです。
はい、田中さん、ありがとうございます。
豊中市の田中さんです。
待ってました、はい、
年末旅行記4
はいはい、
バンバさん、てっぺさん、こんにちは、豊中市の田中です。
はい、
年末旅行記の続きです、
はい、
前回も書きましたように2泊3日の旅行だったけど、はい、青春18切符5日券を買っていました、
はい、
残り2日分をどのように使うか考えました、
うんうん、はい、
まあ、この青春18切符の解約の話はね、確か、はい、多分前回か前々回ぐらいのお便りであったと思うので、また皆さん聞いてください。さすがに旅行から帰った4日目、休養と仕事に当てました、
はい、
それで5日目は福井まで日帰りで行くことにしました。
なるほど、もう切符があるから、
うんうん、
とりあえず使おうということですね。
だからまあ4日目はちょっと無駄にしてしまったってことなのかな、まあ、
しないでしょう、はい、
うん、福井に行く目的は、
うん、
まだ乗ったことのない越美北線に乗ることです。
あ、そうですか、越美北線、
はい、
はい、
さて青春18切符で越美北線に乗るにはちょっと厄介な問題があります。
あ、そうですか、はい、
写真の位置、メール添付ですね、
はいはい、
北陸地方の JR 西日本の古い路線図です、
うん、
赤丸で囲んだ部分が、 越美北線ですと、はい、ちょっとこれあれですね、こっちのスマホの方でちょっと見てみましょうか。ちょっと待ってくださいね、ちょっと見ながら、僕らしか見えないんですけど、
ごめんなさい、
ね、あ、スマホないな、ごめんなさい。じゃあ、ね、じゃあお便り戻ります。
越美北線
の、ね、はい、ちょっとこれし、ね、これがちなみにこれが越美北線
ですね。ああ、赤で囲んでますね、はいはいはい、はい、まあ、これも視線というか、こういう、
そうそうですね、視線になる
から、ね、のような感じがしますね、うん、はい、
じゃあお便り戻りますね、
はい、行きましょう。
どれや、これか、昨年3月に北陸新幹線が敦賀まで延伸されたことは皆さんご存知だと思いますが、はいはい、これによって北陸本線の福井県の区間が、
うんうん、
ハピーライン福井という第三セクター鉄道になり、ダッサい名前やなこれ。まあなんか意味あるんでしょうね。なんか子供っぽい名前ですね。
なるほど
ね。まあいいですわ、JR 西日本の路線ではなくなりました。
あ、そうですか。分離したわけですね。
私が乗る越美北線は JR 西日本の線路のままです、ままですから、越美北線は他の JR 線とはつながっていない、離れ小島の路線になりました。
ああ、そうだったんですか、はい、
つまり青春18切符だけでは福井まで行っても越美北線に乗り換えできないことになったのです。 なんかやらしいですね、ここら辺も。もう一度写真一応よく見ていただきたいのですが、
はい、
越美北線が北陸本線今のハピーライン福井から分岐しているのは福井駅ではなく、
うん、
一駅手前の越前、
うん、
花ん道、
うん、
越前花ん道駅、
はあ、
花道じゃなくて花ん道って言うの。
そうですか、
ちょっと待ってね、越美北線が北陸本線から分岐しているのは福井駅ではなく、うん、はあ、越美北線、ちょっとこれ分かります、これ、
はい、
越美北線が、
うん、
福井駅から、あ、この青いやつが越美北線ってやつですね。で、福井駅から分岐して、この赤丸で囲んだところに分岐するのは、あ、福井駅だな、これですね、越前、はい、花道か花んどかな、分からないですけど、ここからこう出てるっていう、このハピーラインに。
レールの絵はね。
ズムさん、ごめんなさい、今、僕らしか見えてないですけど、はい、リスナーさん見えてないですけど、で、そこで北陸新幹線敦賀延伸後の特例として、
うん、
敦賀駅から青春18切符でハピーライン福井に乗り、
うん、
越前、これ花道かな、花ん道かな、ちょっと読み方わかんないですけど、駅で、越美北線に乗り換えた場合にのみハピーライン福井の料金はいらないということになりました。
まあそうなったんですね、うん、もう要
は、はい、途中の駅で降りたり福井駅で越美北線に乗り換えるのはダメ
です。できない、花南道だけやということですね。
そうですね、これさて旅行の話に戻ります、
はいはい、
新大阪から湖西線経由の新快速に乗り、
はい、
敦賀で降ります、
はい、
ここからは先ほど説明した特例を使って青春18切符で越美北線に乗りたいところですが、
はいはい、
ハピーライン福井も越美北線も列車本数が少なくちょうどいい時間に乗り換えができなくて、
なるほど、
越美花これほんまなんて読むやろな、越美花道駅かな、ちょっと分かんない、花道って書いてるんで、ここが越前花道って書いてるんで、もう花道で行きますね、
行きましょう、行きまし
ょう、越前花道駅で1時間も待たないといけないのです。
乗りにくくなってますな。
越前花道駅は小さな駅で、
うん、
駅に売店もなければ待合室もありません。
ホームにおらん、しゃあない、
はい、寒い季節にこんな駅で1時間を待つのは無理です、
うん、
ちょっと気になるんで、うん、越前ちょっと名前検索しますね、
はい、どうぞ、
花道駅、ちょっと待ってください、なんか、今スマホで
これ、はい、やってます、
ほんまやったらね、誰かがやってくれるんですけど、僕ら2人でやってるんで、
はいはい、
あ、越前花道駅です。
どんな字書くんです
か。いや、だから花道って書いて、
わかりました、はい、
こんなん読める、 田中さんだからこれでわざわざ振り仮名を打ってくれてたんですけど、うん、打ち間違いかなと思ったんで、
はい、一応もう花堂で
花堂でええやんなと思うんだけど、
まあまあまあ、
うん、まあ要はもう寒いと、
はい、待ってられん、
こんな時間無理やと、
はいはい、
そこで仕方なく、
はい、どうしはったんかな、
タイ米2700円をはたいて敦賀から新幹線に乗りました。
おそうですか。
敦賀駅でサンダーバードから新幹線に乗り換えるには時間がかかると、
うん、
話には聞いていましたが、
うん、
普通列車から新幹線に乗り換えるのにはさらに距離があり、
うん、
時間がかかりました、
うん、
ちょうど名古屋からの特急しらさぎがついたところで、12月30日で帰省客で、ごった返していましたと、
うんうんうん、
あ、これがそのごった返してる様子ですね。ごった返すというかもうすごいですね。わかる、これ見える、
やっと見える
。今ごめんなさい、 iPad で画面見てるんですけど、あ、
すっごいね、
こんだけ人がいたってこと
です、ね、これはちょっと最近まれに見る混雑ぶりやね、は
い、いやけどね、新大阪駅とかこんなんですよ。あの 東京駅とかすごいですよ、はい、本当に、乗り換えには健康な方で10分、うん、お年寄りや子供連れなら15分ぐらいの時間の余裕を持っておいた方がいいと思います、
はい、
敦賀から約20分で福井に到着です、
はい、
早いですね、
早いね、新幹
線高いお金を払ったのに短い時間しか乗れないのは鉄道ファンとしては損したような気分です
なるほど、
難しいですね、
難しいですね。
久しぶりに福井駅に来ましたが、
はい、
新幹線開業で駅は綺麗になり、駅前には巨大な恐竜がいたりして、
うん、
すっかり変わっていました。
なんか首なんか動かしてるみたいですね、あの恐
竜。おお、すごいですね、まあ、
テレビでしか見たことないんですが、はい
はい、いよいよアンモナイトがデザインされた1両のディーゼルカーで初めての越美北線に乗ります。
あ、そうですか、はい、
これも乗りたかったやつですよ。
あ、
廃線になってもおかしくない線路ですが、案外たくさんの客が乗っていました。顔と荷物を見れば大体の人が鉄の同業者だと分かります
なるほど、
鉄道ファンということですね。
あ、まあ、そうですね、はい、
最初は平凡な田園地帯を行くのですが、進むにつれて雪が積もってきました。沿線の一番の町である越前大野市に入ると積雪量が増えてきました、
はいはいはいはい、
写真567が大野、
はい、
これどれが5か、どれが5か、どれが5でどれが6か、ちょっと iPad では分かんないですけど、まあこの辺りでしょうね、
でしょうね。
おお、すごいすごい、雪めっちゃ積もってる、
はいはいはいはい、
20センチぐらい積もってるの
かな。僕らも行きましたよね、大野は、ね、
大野行きましたね、うん、大野いい面白い場所でしたけど、そう
そう、あ、これ芋が美味しいとこでね、はい、
ちょっと待ってくださいね、
うん
うん、越前大野駅で一般の利用客の多くがおりました、
うん、はいはい、
そこから先は鉄道用鉄専用列車になってきました
でしょう、でしょう、
ね、終点の九頭竜湖駅に着くと、
はい、
すごい駅ですね、
はい、
すごい積雪でした。多いところで70センチぐらい積もっていました、
はいはい、
これすごいですね、70センチは。自分はスキーもスノボもやらないので、こんな雪を見るのは久しぶりです。
あ、なんとな、雪だけで圧倒されましたね。
そうですね、70センチはすごいですね。12月でこの雪の量ですから、
うん、
今頃はもっとすごい積雪になっていると思われます、
うんうん、
アメダスを調べたら2月8日の福井県九頭竜の積雪量は246センチメートルでした3倍以上、田中さんの行かれた時よりも246センチって、これスキー場も営業できないぐらいちゃうかな、
どっちかで困る方
ですね。九頭竜湖駅で20人ぐらいの人が降りたのですが、
はい、
ほぼ全員が、
はい、
これ面白いですよ次、
うん、
せっかく駅に着いたのに折り返しの列車に乗りました。
でしょう、でし
ょう要するにみんな鉄かっこ鉄道ファンですね、これはね、鉄ということでした、帰りは適当な乗り換え時間だったので、うん、越前何でしたか、花南道でしたっけ、花南道駅で、
はい、
ハピライン福井に乗り換え、
はいはいはい、
敦賀まで戻りました。
あ、これは今度新幹線使わんと、
はい、
ハッピーラインで戻ったんですね、
はい、ハッピーラインですね、
ハッピーラインですか、
伸ばさないらしいです。
あ、ハッピーライン、
ハッピーラインです。意外にも越前花南道で乗り換えたのは5人ほどでした。
あ、そうだった、はい、
皆さん正規の切符を買ってるのか、それとも青春18切符で ズルをして福井駅まで行って乗り換えたのかもしれないです、うん、あですね、はいはい、あそういうこともまあ
まあまあ黙認ですね。
あ、なるほどね、ね、うん、ご存じない方もいるかもしれないですね。
あ、まあ、善意でねやった人もいるでしょう、
うん、敦賀からは、うん、米原経由で大阪まで帰って
先生やめて
ました。はい、今年の年末の旅行で青春18切符で乗った区間を普通切符を買っていたらいくらになるかを計算してみました。はい、はい、これがやっぱ鉄ですよね。
なるほど、ここらはね、
ね、
は
い、大雑把な計算しかできないですが約21,300円になりました。
そうか、21,000、はい、
12,050円の青春18切符で、はいはい、21,300円分乗ったということです。
あ、なるほどね、
はい、ただ途中で新幹線と特急に乗って5,000円ほど出費しているの で,
です、ねですね、
それほど得をしたという話じゃないですという、ちょっと最後オチがついたという、
なんか、まあ、うまいことできてるというか、
そうですね、あ、まあ、普通はね、お金払って早く着きたいっていうのが普通の鉄道利用者なんですけど、まあ、鉄道ファンの方はお金を払って長いこと乗りたいっていうのが、うん、まあ、気持ちということ
ですね。そういう欲求も鉄は持ってあるということですよね、はい、難しい鉄の人っていうのは、
そうですね、はいはい、というわけで、
いや、聞いててハラハラしました ね、 どうなるかや
ろ。多分これでも終わりじゃないでしょうか。
あ、まあ、
年末旅行期、
ね、
はい、全4回にわたって田中さんありがとうございました。
力作でしたですね、
はい、今回はあの写真も多くて、
はい、
ね、ちょっと僕らしか写真見れてないんですけど、ね、はい、まあ、これが今240何センチ積もってるらしいですから、
あまりませんね。
これがそのアンモナイトを、
ああ危ないですね、
デザインというか、まあ、あのいわゆるラッピングション、うんうん、すごいですね、なんかあの
これはいいじゃないですか、
ね、
この
ラメ入ってますよ、
面白いですね、
これ九頭竜湖に行く電車です。
ハッピーなんとかすまなかったけど、この、
はい、あ、いや、ハッピーなんとかってこれですよ、
うん、いや、この
あ、名前は ね、
ね、名前つまらんけど、うん、このアンモナイトはすごい派手 で、
そうです、ね、
なんかひまわりがなんか 100万本ぐらい大きなったみたいな感じがします、
ね、なかなかデザインがかっこいい、
うんうん、面白い、
はい、というわけで、あ、これがその新幹線一瞬乗った時の、
はい
はいはい、まあ、北陸新幹線になるんですかね。
あ、
はい、
もう乗ったことないですけど、
そうですね、はい、というわけで田中さんありがとうございました。
ご苦労さんでした。はい、
次は、
はい、
あ、ジュリー宇島高さんです。
高さん3番目です。高さんおめでとうございます、はい、あ、おめでとう、終わったかも、
はいはい、寒い日が続き、
はい、
雪も頻繁に積もりますが、この放送の配信日ぐらいからはようやく気温も平年並みに戻ると予報が出ていますので、
ズバリ当たりましたね、
ほっとしています、はい、まあ、僕ら実はこれ火曜日に、
はい、
あの収録してるんで、はい、本当は木曜日なんでちょっと2日早いんですけどね、
はい、すいません、
はい、まあ、けど火曜日も結構、うん、今室内で 14.7 度、
はい、
まあ、外は10度ぐらい、10度いってないぐらいかな、
マシですわ、
はい、
はい、
まあ、暖かいのはいいことですよね、はい、僕らとしては嬉しいです、
ありがたいです、
皆様お元気のにお過ごしのことと想像しております、
ありがとうございます。
さて今回は公にはお話しにくいことなのですが、
あ、そうですか
いつもそんな話ですけどね、
うんうん、面白い、
はい、JOBBB なら音声記録として誰かが保存して社会に残る可能性があるのでお話を始めます。
あ、そうですか、はい、
この国の不思議の一つなどといえば自然に伝統などのことでしょうが、
お、
要は伝統のことではないという、これから話すこと、
はいはい、
政治的な不思議の一つです。
あ、そうですか、はい、
ちょっとヌーさんのあのね、光る君みたいな感じですけどね、
ちょっとヌーさん平安時代でしたけどね、
そうですけどね、はいはい、だいぶ前ですね、
はいはい、
こう、タカさんのおっしゃってるのは今の話ですね、おそらくね、はいはい、今日本では正月やお盆などのお休み期間を除くと1年を通して毎年どこかの自治体の議会市長などの選挙期間になっています。
あ、はい、
うん、簡単に言うといつも日本のどこかで公的な選挙が行われています。こんな不効率で税金を無駄に使う選挙制度の国は日本だけでしょう。
ああ、そうか、はい、
そんな選挙制度から選挙を生業にしている会社や業者がたくさんあります。
ああ
、これね、これ僕も似たようなことをちょっと感じたんでまた後で言えたら言います、
はい、
覚えておいてください。
まあまあとりあえず言いましょうか、
はい、先日も兵庫県の問題知事のこれカタカナで書いてますね、はい、斉藤氏、
ね、
はい、斉藤氏が再選されて、
はい、
PR 会社へ報酬を払ったと公職選挙法違反の疑いがあり、
はい、
その PR 会社の女性社長も捜査対象になっています。
告発があったんですよね、あれね、
あ、はい、 そうなんですか。公職選挙法は刑事罰で懲役刑の対象です、
はい、
さてさて選挙に関わる仕事は原則無報酬と定められています、うんうんうんうん、ところが現実は違います、
はい、
選挙を司るのは候補者ではなくそのほとんどがプロデュースする人物つまり業者が一括で候補者から仕事として請け負います、
はい、
法律ではその選挙活動は無報酬とされていますが実態は違います。
そうですね、無報酬誰がそんなことするんですか、はい、
一例ですが自治体の議会選挙ですと約50万円市長や知事となれば200万円から500万円の報酬がプロデュースする人へ支払われているのが実態です。
あ、そうですか、はい、
法律で例外的に支払いが認められているのは選挙活動車両のレンタル料や車上運動員、簡単に言うとうるさいあの車とその車から大きな声で聞こえる女性ウグイス嬢への報酬です、
はい、
このウグイス嬢への報酬は上限が 1人1日1万5000円です。
あ、そうですか、はい、
そして仕事は午前8時から午後8時までの12時間と、うん、とても無理な長時間勤務です、
はい、
なので実態は1日に2人のウグイス嬢を使います、
はい、
1人6時間体制の2人体制です、
うん、
まあ、12時間ずっと喋るのは大変ですからね。
でしょう、
はい、なので立候補者側から法定金額を超える2万5000円がプロデュース側へ支払われています、
はい、
そして選挙運動車の運動車は車ですね、
はい、
運転手にも法定外の報酬が支払われています。
はい、
そんなことから衆議院に参議院が重なるダブル選挙や市長と議会が重なる選挙となればウグイス嬢も足りなくなり、
はい、
プロデュース側への支払いは、
はい、
10級バランスから大きくなります、
はい、より高額になる、
うん、
はい、
つまり選挙には金がかかるの原因はここにあります。
あ、
立候補者にボランティアのスタッフがついていてもプロの業務については、
はい、
ボランティアでは無理です、
はい、
さてさて、はい、それではなぜはびこる違法支払いを取り締まらないのか、
うん、
それは支払いの経緯を一切残さない方法で金のやり取りがされているからです。
なるほど。
プロデュース代などの支払いは全て現金でやり取りされて領収書は発行しません。
ほう、
つまり証拠は一切残らず、
は
あ、誰かが告発しても証拠がないので立件できないのが現状です。
現実に立件できないんですね。
プロデュース側に支払われた現金は各ウグイス嬢や運転手へ現金で手渡されます、
はい、
金融機関への一時保管つまり口座にその金を入れることなく徹底的に証拠を残さない手法が確立されています。
そんなんですか。
私の知り合いにそんな仕事をしている人がいるのかいないのか、
はい、
はてな、
うん、
いたとすれば、
うん、
この先春になると私を運転手としてこき使ういつもの女性軍団かもです
、はい、
それはまあ選挙とはちょっと違いますよね。
ちょっとね冗談が入りましたね、
はい、女性ながら、
うん、
男社会を手玉に取って、
うん、
1000万円近くのレクサスやエルグランドにメルセデスに乗って週末は高級フレンチを楽しむ、
はい、
そんなお金のもとは選挙にあるようです。
そうなんですか、
はい、あ、だから、
うん、
そのあれですかね、メルチュとかそういうことを言ってるんですかね、まあ、あれはまた別かですかね、
うん、
私たちは命がけで仕事をしている、
うん、
いつも後ろから襲われないか命がけ、うん、ということがどこか腑に落ちます、うん、危ない仕事ほどに儲かる、これが世の中の常なのかもですね、うん、ということですね、
はい
はい、
まあまあ、まちょっと8割ぐらいまで分かったんですけども、
そうですね、
まあ、その2割のところはちょっと僕今のところ理解できなかったですね、はい、
僕ちょっと今ちょっと最初にちょっと話したんが、
うん、
あの学校の制服なんですよね、
はいはい、
なんで学校の制服ってあんのかな、
うん、
っていう問題に、
うん、
まあ、今度子供が中学校行くんで、
うん、
その時にやっぱ制服買うんですよね、
う
ん、
ああ、
うん、そしたらね、
うん、
僕が中学校やった時の業者がまだやってるんですよ。わかりますね、まあ、僕が何を言いたいか、皆さん、ラジオの前の皆さん、要はそういうことなんですよ、うん、なんで制服って存在してるんかなとね、入札してるんかなと、
うん、
公の、
ね、
ね、 職業というか販売なのにっていうことは思いましたね、はい、日本が衰退していった理由の一つはまあここにあるかなという感じですね、
まあ、高さんと多少関係があるん
ですね。そうですね、うん、あの公っていう意味では多分似てるかなと思いました。でこういうことはやっぱりこう
公は暗いですね。ダークルだらけですね。
もうね本当ね、うん、あのやっぱ言うていかんとあかんなと思いますけど、なんとかせなあきませ
んねこれは、
はいはい、まあまあそういうわけで、
はい、
はい、高さん奈良県からありがとうございます、はい、奈良県から、ね、はい、そう、まあ、日本の首都ですから ね、 ね奈良はね本当ね、
はい、
はい、まあ、というわけでジュエリー上島タカさん、
ありがとうございます。
まあ、あのタカさんは無理なさらずに、ね、
そうです
ね、あの後ろから刺されるかもしれない。
あ、いやいや、はいはい、それは困ります、
ね、困ります、うん、次はですね、あ、大阪歴博さんですね。ちょっと簡単に紹介します、はいはい、広報企画家柴田さんです、はいはい、大阪歴史博物館、まずですね、はい、令和7年だから今年なのかな、
はいはい、あ、そうですね、
4月4日から、うんうん、5月26日まで、うん、日本刀の展覧会特別展です。
結構それもうそんなやりますね、日本刀とかね、はい、はいはい、
なんか毎年1回ぐらいやってるイメージなんですけど、間違ったら申し訳ないです、
まあ、そんな気はします。
日本刀千年の奇跡を開催します。そういうこと平安じゃないですか。
そうですね、
はい、全日本刀商会50周年記念、
あ、そんなのあるんですね、
はい、ということです、
は
い、
わかりました、
まあ、刀好きの方はチェックということですね。
そうですね、はい、
そしてまた同じく柴田さんからいただきました、
はい、
プレスリリースですね、
はいはいはい、
特集展示、
はい、
オープンザタイムカプセル、
はあ、タイムカプセル開ける、
はい
はい、
なんかオープンザドアとか、ね、はいはい、昔習いましたけど、はいはい、いつ使うんかなってこの、ね、はい、フレーズ、これはドアじゃなくてオープンザ、はい、タイムカプセルということですね、はい、ちょっとプレスリリースがあるんでちょっと PDF ファイル開いてみます、はい、あ、こんなんですね、これ、
ああ、なんかショーアップデザインですね、
はい、令和7年4月16日から6月23日まで8回特殊展示室において、はい、オープンザタイムカプセルを開催しますと、なんか新幹線とか出てますやん、
出ましたね、
ね、あと SL とあとオレンジのこのなんか JR の電車みたいなやつと、
まあ、ショア部分ですね。
そうですね、
はい、
本店でスポットを当てるタイムカプセルエキスポ70は昭和45年に開催された日本万国博覧会を記念して、毎日新聞社と松下電機産業株式会社によって作られました、は
い、そうでした、そうでした。
当時の文化を5000年後の人類に向けて残すためにカプセルは4機製造され、
はい、
そのうち2機は大阪城公園本丸か、
はい、
本丸御殿跡の地下15メートルに埋設された、はいはい、地上用に残された2機のうち1機をパナソニックミュージアム、
はい、
残り1機を当館、はい、要は大阪歴史博物館の1階に展示しています、本年に大阪・関西万博が開催されることを記念してカプセルを開封し、2098点に及ぶ物品と記録の中から20世紀継承進歩の視点でえりすぐった約130点を紹介します。
そうですよ、実物が見られるんです
ね、みたいですね。収納品はカプセルと別に保存していますが、
そうですか、
はい、本展示を見た方々がカプセルを開くイメージで個々の記憶を次々に開封していき、さらにその記憶を次世代へ伝えていき、うん、いただきたいという思いから展覧会名をオープンザタイムカプセルとしました。ということだから、まあタイムカプセルに全部入ってるわけではないっていうことですね、う
ん
う
ん、外に保存してるのも、
うんうん、
まあ、タイムカプセルの中にもあるんかもしれない、
ね、そうそう、あるんかもしれない、
ね、まだタイムカプセルから出すんじゃなし、
うんうんうんうん、
展示用に保存してるやつを、まあ、まあ、開けるということ
ですね、うん、そうですね、このむしろ化学繊維を残してるんですね、
はいはい、あ、化学繊維ね、それは、はい、そうかもわかりませんね、これも、
はい、
残すべきものかもわかりません
ですね、はい、あとは、まあ、鉄の好きな乗り物など、
はい、
ミニチュアモデル、
そうですね、
はい、ってことですね。
あ、そうですか、はい、まあ、タイムカプセル自身はあんまり知られない人もいてるやろ
う
し、
そうですね、
まあ、そういうものこう実物を見るということも楽しいですよね、うん、
タイムカプセルは常設してるらしいですね、
うん、1階のところに常設されてますね、
はいはいはい、大阪城方角に面したエリアに常設してると、はい、これ知りませんでしたね、
本当ですね、
はい、これは観覧料無料で見れる、
あ、
要は公開空地に、
うん、
展示してるってこと
ですね、埋めてるよ、これ置いてるわけ、これは、
ね、はい、あの歴博のやつはそうなんですよね、
そうです 4期生だって書いてましたもんね、
で埋めてるやつもあるらしいです、あ、
埋めてるから2期埋めてるんですかね、
う
ん、そんな気がします
、
はい、いい情報でした、
ありがとうございます。
あ
とはね、 はい、自家津県の、小林さん、
はい、
小林さんから
いつもありがとうございました。
金沢、徳島、香川温泉、
はい、
まあ、いろんなところで、
はい、
自転車の啓蒙活動されてるということですね。
もう本当ここまでよくやるわって頑張りますね。
そうですね、また気になる方、皆さん、
はい、
自転車活用推進研究会、
はい、
NPO 法人でチェックしてみてください、はい、
ありがとうございます、
は
い、
あとですね、松井さんから、
はい、
こう結構いろいろ提供というか
たくさん資料を送ってくれましたね、
は
い、
送ってくれました。でね、一つはね、なんか、
はい、
このこれスポーツ新聞、
あ、
なんでこれを僕らに送ってきたのかちょっとよくわからないんですけど、
あ、その辺が松井さんの魅力ですね。
そうですね、うんうん、あ、これね、
はい、
吉田芳雄さん、
あ、
亡くなられた。
そうですね、
これ日本じゃ阪神で唯一の多分日本シリーズ買った人ですよね、多分吉田さんって。あ、
そうですか。それも僕よく分かってないんです。
僕要はこの人の、
そういう意味ではこの松井さんの資料は大事かも。
そう、この人のラジオ解説はよく聞いてました、
ね。あ、そうですか、はい、それ偉いです、
はい
はいはい、
これも吉田芳雄さん、あ、まあ、亡くなられたっていう、はい、
わしは全く興味ない世界で、
はい、はい、大山打点量産、
あ、なるほど、
大山さんという選手の方ですかね。
あ、そうですか、
はい、であとは、これちょっと誰か分かんないですね、
はい、パッと分からん、
パッと分からない
ですね、でしょうね。
ヘルなんですとか書いてますね。これも阪神の選手なんでしょうね。
あ、そうですか、松井さん頑張っていますな、
はい、覚醒のクリケット打法
は、
ね、
クリケットみたいな、まあ、そういうスポーツがありますもんね。
イギリス由来ですよね、確かクリケットって野球の元や言われてますよね、
うんうんうん、ああそうか、
はい、右京、飛んだとか書いてますね、選手の名前ですかね。
あ、
これ面白いのがこれ日刊スポーツなんですけど、
はいはい、
玉出がすごいですね。
ねえ、玉出さん真面目に広告してありますね、
はい、玉出がもうメインスポンサー
すんませんでした
なってます、
はい、
であとはね、他にちょっとこういう地域の資料みたいなやつですね。
あ、はい、そうです。
峰塚公園の
羽曳野ですか、
どこや、
ね、
峰塚公園、まあ、大阪ですね。
でしょうね、
羽曳野市。
やっぱりそうですね、藤井寺とかあんなとこですね、
はい、
はい、
であとこれ、はい、候補松原、
あ、河内松原、
はい、
松原氏の候補ですね、は
い、成人を祝う会、今なんていうか知らないですけど、
そうです
ね、まあ、それの写真ですね、
はい、ありがとう、
はい、
消費写真がそうですね、
はい、一人目つぶってありますけど、
あ、ほんまですね、
まあ、明治時代の人かもしれないですね。魂が抜かれる、
あ、
候補羽曳野、これも、
ここも成人式
の、みんなしょうもないな、みんな同じデザインで、ちょっと変えろよな、ほんま、
なあ、
まあ、それはごめんなさい、はい、適当、日本男子連盟の
これはね、
かがり火ですね、
はい
はい、あ、大阪大会があったんですね。
あったんで、60回で、ね、
全国大会 で、
あ、そう
で、今年は大阪、
知らんかったな、
今年というか去年か、はい、令和6年だからね、はいはい、で他にこれ何やこれ、
これ
共同募金支援事業、
あ、これ大阪府男子会か、
男子会か、
やってあるんかな、
あ、なるほど、その NHK 歳末助け合いっていうところは資金出して、ええことしてますよ。
そうですね。
ね、で、なにわっていう名前の、
ああ、
これ解放誌、
これも初めて見ましたね。
ね、
うん、勉強になります。
はい。
はい、
で、他に、私の毎日とか、
はい、毎日新聞の広報
ですね。ね、かわいいですけど。
はい。
ですね。
ありがとうございました。
はい、という資料を、
はい、
いただきました。
松井さんどうもありがとう、はい、気づけていただき
ました。あとね、ちょっとこれ前回紹介できなかったんですけど、芦屋市立美術博物館で3月15日からですね、
はい、
スタートする「好きあらば猫」。
ねえ、これちょっと変わった絵ですよね。
猫がこれ散髪してるんですか、猫が猫を散髪してるっていう。うん、
なんかちょっと気味の悪いような
、まあ、僕結構これ好きなんですけど、
うん、
猫は留守番っていうなんかタイトルらしいです、
う
ん、この絵自体は。
あ、これ、あ、そうですか、はい、
まあ、猫が人間にいない時にこういうことしてるんちゃうかってことじゃないですか、
想像したらね、
うん、猫同士が
家の中でね、
あ、まあ、体の世界、美容師の猫がいるという、でハサミ使うと舌でこうセットするっていう、
おるんかもしれんね、
町田翔子 絵本原画展、はいはい、
そんなんが
これ可愛いですよね。
面白いですねこれ、はい、まあここ面白いってなんかしかせんとこですけども、はい、足は
3月15日からアシアシーズ美術博物館でスタートということです。
猫ファンの方はね
タイトルがいいじゃないですか、好きあらば猫って、
うん、なんとも不思議ですね、
はい、まあまあこういうのもいただいております、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、他はこれもそうかな、あこれはちょっとまたこれはあれですか、3月1日に、
はい、
また同じくアシアシーズ美術博物館で、
はい、
とある日のこと、
は
あ、平井真美子
さんの
展覧会これ1日だけらしいですね。
面白いですね、こんなのがあるんです
ね。ライブと展覧会が、
あライブあるんですか。
展覧会が終わった後にライブがあるらしいです。このライブっていうのはなんか音楽でもやるんですか
ね、
それともなんか、ね、制作とか見れるんですかね、はいはい、ちょっと分かんないですけど、はい、はい、アシアシーズ美術博物館兵庫県ですね、アシア市です、はい、とある日のこと平井真美子、
ああいつも我々の放送気にしていただいて、
はい、
いいねプレス資料ありがとうございます、
はい、というわけで以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介終了です、
ね、
今週はちょっと2日収録が早くなってしまいまして、
ね、
はい、
ちょっと身内事情がありまして、
そうですね、もし、ね、この間にいただいた方がいたらすみません、また次回に紹介ということになります、はい、お許しください。